さあ就活レディーゴーパート2へと参りましょう。
はい、続いては株式会社ヒロチク技術部の江草玲子さん、そして総務部の丸尾隆之さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではまずこのテーマから伺います。
ヒートテクノロジーで新たな時代の扉を開く会社。
株式会社ヒロチクは企業向けに様々な種類の工業炉を作り、納入後のメンテナンス工事も行います。設計、製造、納入、メンテナンスまで一貫して対応を行う会社です。丸尾さん、はい、改めて工業炉というものは鉄やアルミなどを熱で加工する設備のことなんですよね。
そうですね、鉄やガラスを作る際に、加熱する設備であったり、自動車の部品とか新素材を開発する際にも工業炉が必要です。当社はですね、その工業炉に関する熱技術や施工技術を持っていまして、自社で設計から製作など一連の工業炉の製造を行える会社です。
工業炉、
うん、鉄を溶かしたりとか。
そうですね、あの高炉とかいう、あの100メーター近くあるような、その中の、まあ、部分なんですけれども。
はあ、うん、何度ぐらいになるんですか。
1300 2000
2000いくやつもあった
よ。もう一声
温度オークションじゃないん
で。温度オークションじゃない2000
度、
はい、想像がつかない温度ですね。
地球の核の温度に近いような温度。
うわー、
もあるようです。
危ねえ。
あ、そんな本当に大きいやつを、
うん、ともありますし、あの大学の研究室で使うような小さな工業炉もあります。
あ、電子レンジぐらいのサイズ感。
そんなちっちゃいのもある。
1200度とかまで上げてとかですね、やってます。
すごー。でも1200度でその溶けへん原子炉がすごいよね。
まあ確かに。
そうですね、原子炉は何でできてるんですか。
レンガとか。
いや、まあ、よりこう融点の
高いもので、外側は鉄で作りますと。でこの鉄にそのまま熱が伝わると、溶けちゃうの で、
そ、 うです
よ、
ね、
その内側にレンガとか、その耐火性のいい融点の高い材料、
はい、
あのブランケットってこう綿みたいなやつとか、でキャスタブルってコンクリートみたいなやつとかで、内側を保護して熱が漏れないように。
レンガは何度で溶けるんですか。
レンガは
ものによりますね。
物による。あの
高温に耐えるレンガはすごく黒くて重かったり、
はい、
通常見るレンガとまた違う色合いだったり重さだったりしますね。
すごいんですね。
はあ、ちょっと想像がつかないような。
確かにね、
すごいな。
依頼してくる会社によって形とか大きさとかできるこう、うん、能力とかも違ったものを作っておられるわけですよね。
そうですね、ほぼオーダーメイドに近いような形で、設計してきます。
ですよね、そんなに頻繁に買い替えるものでもないですもんね。
そうですね、だいたいこう、お客様の工場に設置して、やっぱ長いものですと20年30年稼働し続けますね。
ほう、なるほど。
いや、すごいな。
それも20年数十年ずっとメンテナンスもされ続けると。
そういうことが多いですね。
そうか、メンテナンスまで一貫して、
はい、
ですもんね。
たまにあの他社さんが作ったろうで、
はい、
お客様から電話かかってきて、その作ったメーカーさんが潰れてしまってて、でもメンテナンスはしないといけないんで、
はい、
やってもらえませんかとかいうあのお引き合いもいただきます。
へー、それもオッケ
ー、頑張ります。その20年前とかだと手書きの図面全体図1枚とかだったりするんですよ。
あ、なるほど。だって20年前手書きでやってた、今じゃ考えられなくないですか。
今も 3D とか
キャド
とか
あ、キャドやっぱ、
はい、
うっせえわ。
あ、アド。
アド。
お前がうっせえわ。ガッツポーズしてた。
いや、エグサさんが笑ってくださったんで。
はい、かなり専門的ですね。で、RD センターというすごい施設を持っているそうですけど、これは何ですか、 RD センター。
お客様、まあ、素材メーカーさんといっていろんなこの素材を開発してらっしゃるところがまあ多いんですけれども、うん、
はい、
あの粉体っていうか粉を持ってこられて、そのいろんなタイプの工業炉でこう焼成テストをして新素材を開発されてらっしゃるんですね、
う
ん、で弊社の方にそのいろいろなさまざまなタイプの炉を設置しているところがこう RD センターという場所がありまして、
うん、
そこにこう粉体持ってこられて、こう何度で上げたり下げたり圧力を加えたり、うん、いろんなこの空気雰囲気っていうんですけど、空気だけじゃなくて窒素入れたりアルゴン入れたりかな、いろんなものを入れてどうなるかっていうのをテストしてる。
今アテナがいっぱい浮かんでるのが見えました
。気ガスが出てきましたよね。気ガスが。
アルゴン。
アルゴンね。一応僕ら理系なんでわかります
、はい、なんとなくわかりましたけど、
まあ、RD がリサーチ&ディベロップメントなんで、はい、まあ、調査して発展させるみたいなことですかね。
そうですね。
研究施設か。
そうですね。お客様の研究をお手伝いしてるっていうような位置づけになります。
は
エグサさんはその技術部ということで、もうかなり現場の方なのかなという印象ですけど、具体的にはどんなお仕事をされてるんですか？
主に工業炉の計画とか設計を行ってます。で他にもお客様とそういう設備の、まあ、どういうものを作るかって仕様の打ち合わせをしたり、資材選定したりで、製作の立ち会いや試運転も行います。でまあ、納入した後も設備に不具合があればお客様の工場の方へ伺って原因を調査したりすることもあります。
かっこいいですね。
いやそうですね
本当に、
まあ、会社 その販売先の方とも密接な。
そうですね、
そうです。20年ぐらい使うってなったらですね、長い付き合いになりますもんね。
そうですね。結構行った先で美味しいご飯のお店教えてもらったりとかしますよ。
あ、もう仲良くなって確かにそれぐらいちょっとね強いつながりになってきますよね。
でも、
うん、
その美味しいお店を教えてもらってね、
うん、
調理ってまあ100度200度のもんじゃないですか低いなと思ってるんですけど、
ね、でも温度に対する感覚は変わりました ね、
そ, うですね、
そうなんですか。
いや油180度とかやったら、うん、うわっつーってなるよ。
いやいや、あの丸焦げのお肉もレアって呼ばれます、
うん、感覚おかしなってますよそれめっちゃ笑ってる、
めっちゃ笑ってる、
めっちゃ笑ってた。
聞いてますけど大丈夫ですか？
面白いと思って、エグサさんが丸焦げの肉見てこれレアじゃないですかって言ってるの見たら面白いなと思って
自分で言って自分で笑ってたよお前幸せやな
今日も幸せです。
こいつ幸せもそう。
今日も幸せですでは続いてこのテーマに参りましょう。
兵庫で技術職を探す、的を絞った就活。
就活時代のお話を伺っていきたいんですが、江草さんはもともとそのこういった技術職に興味がおありだったんですか？
そうですね、学生時代は、関西大学の環境都市工学部エネルギー環境工学科というところで学んでました。
ほうほうほう、環境都市
もともとそういう工場で設備が動いたりとかものづくりを見るのがすごい好きで、設計だけじゃなくて、まあ、現場にも出れたらいいなと、図面だけ見て、うん、図面描いて終わりはちょっとつまらないなっていうところがあって、いろいろな仕事ができるっていうのを技術職で探してました。
うん、もうぴったしやったんですね。
ぴったしでしたね。
へここやってなったんですか？
実はちょっと迷ってたんですけどね、2つぐらいあって。
あ、そうなんですね、
はい、内定いただいた企業が同じ時期で2つあってずっと迷ってたんですけど、
なぜじゃあ広地区を、
あの RD センターを見て、
は
あ、あ、知ってるって思ったんですよ。
知ってる
大学でやったことを やってるこれってなって、そこでテンションがぐわって上がってしまって、じゃあ広地区でって最後の勢いみたいな、
でも直接
なるほどね、
あれですよね、記憶が蘇って。
そうですそうです、あやったやったやったやったやったみたいになって。
でもね、今2つで迷ってたっておっしゃった時の丸尾さんのお顔いささか寂しそう。
いや、なんとなくね聞いてたんですけど。
いざ改めて聞くと、でもずっと元カノレの話されてるような
。危なかったなと思って。
ずっと元カ
ノない感じや。
はい。ふと開けた本にね、あの元カレとの写真挟まってたみた
いな。寂しい瞬間
ね。寂しいですね。はい、元カレの本がガタイいいやんみたいな。
ミリオンフィルム。
小袋の。
めちゃくちゃミリオンフィルム。
そうです
か。まあ、縁ですね、縁。
お話聞いてるとかなり軸もしっかりされて、やりたいことを念頭に置きながら就活されてたのかなと思ったんですけど。
そうですね。
苦労したこととか、これ大変やったなっていうのはありますか？
ものすごくしんどかった思いはあんまりしてないんですよね。私が就活した時は技術職の女性っていうニーズも高かったですし、ひろしくから泣いていただいた時期が結構早かったんですね、
うん、
5月とか4月とか、
そうですね、
ですかね、
はい、4月ぐらいだったんじゃないですか、
ね、でその時にもうたくさん泣いてもらって、そこから選ぶんじゃなくて、泣いていただいた企業で、次に泣いていただいた企業でどっちがいいですかっていうのを比べて、じゃあこっちっていう風に順番に判断していきなさいねって、その時の就活情報センター、大学の担当の方に言っていただいて、比べた時に広地区と比べて迷うような企業がほとんどもうなかったので、広地区の内定を置いておいて他の企業に行く必要性を感じなかったので5月で切り上げたんですよ。
なんで、そうなんですね。
結構初めから加古郡の稲美町の出身っていうのがあって、
はいはい、
で転勤したくないなっていうのがあったんで、結構兵庫県で技術職で転勤なしって言ったらだいぶ絞られるんですよ、その時点で、
はい、
だから大手さんはほとんど行ってないです。転勤ありって言われありが普通でしょって、会社説明ワンデイインターンとかの時にこう質問したら返ってきたんで、
はい
はい、
そうなんですね、
じゃあいっかって言って、った感じです、
ね、なるほど、
勝った、丸尾さんに笑顔が戻ってきた。よかった、
はい、嬉しそうやったな。
で、うん、他ないなって江戸さんおっしゃったです、はい、確実に一筋の光がさ、ピカーってなって
、もう今は入社されてはるんです
か。
そうか、そこまでできるのしっかり決まってたらね、
確かに
就活しやすいですよね。
江戸さん、念願かなっての兵庫県、地元での社会人生活はいかがでしょうか？
就職してからマイカー買って、
お
で、はい、いろいろ行くようになったんですよ、
うん、
で、まあ、このコロナ禍なので県外にはあんまり行かれないなっていうことで、兵庫県内で遊べるところをいろいろこう探したんですけど、うん、
はい、
まあ、海あるし山あるし、うんうん、町も行けるし、
うん、
で淡路島とかもうリゾートやし、
ね、
遊びどころとか、うん、もう景観とか食のバラエティが豊富で、こう出かけるのすごい楽しいですね。
なるほど、ほんまにみんな言いますね、やっぱり何でもあるって
バラエティ豊かな県、
うん、
そうですね、
はい、
なるほど、
そうですか。
趣味もあるんですか？
あ、そうですね、和太鼓をずっと小学校ぐらいからやってて、
長い、
その転職したくない一番の原因がここなんですよね。太鼓続けたいから出張はいいけど年単位とかで戻ってこれないのは嫌だなっていうので、まあずっとこの和太鼓したいですっていうので面接でも言ってましたね。
へ、
履歴書の趣味の欄に和太鼓阿波踊りって書いておくと食いつきがいいんですよね。
いや、気になるね。
確かに気になる、
絶対聞こうと思いますもんね。
うん、
今実際聞いちゃったし書いてるから、
うん、
ただでもやっぱ和太鼓の話してる時丸尾さんがちょっとだけ寂しそう。
なんで？
はい、あ、プライベートは太鼓叩くんやっていう感じのちょっと寂しい。
束縛激しい。すごいな。
え、でも丸尾さんも知ってますよね。
あ、聞いてました。
あ、なるほどなるほど。
その時から和太鼓を
鍛えてるね。 いいです。でもそういうそこもちゃんと叶えられてるという。
そうですね、うん。はい。それでは最後のテーマに参りましょう。こちらです。
うん、和太鼓も就活もブレない軸が大切。
お、うまい。
うまい。エグサさんから就活生の皆さんにメッセージアドバイスをお願いします。
あ、はい。就職後にどんなことをしたいのか、自分のこの軸を大事にしてほしいです、うん、で兵庫県で生まれ育って子供の頃から和太鼓をしてたんで、うん、就職後もその趣味の和太鼓を続けたいっていうので兵庫県内で転職なしの企業を軸にして就活をしてました、
うんはいはい、
こう自分がどうしてもこう譲れないことっていうのを軸に据えると、まあ、就職してからも後悔は少ないんじゃないかなと思います。
確かにね、
まさに体現されましたよねそれを、うん、
そうですね、
はい、
どんな仕事したいかも大事ですけど、その後どんな生活がしたいかっていうのも大事ですもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
間違いないです。そして丸尾さんにも最後伺いましょう、
はい、
今広地区ではどんな人に活躍してほしいとお感じでしょうか。
あの工業炉、まあ、先ほど来から説明しましたけども、20年近くお客様の工場で稼働し続けますし、はい、まあ、技術者として、それに携わることになるので、やっぱりあの責任感の強い人を求めてますね、まあ、誠実で責任感の強い人、
うんうん、なるほど、
はい、
うん、
確かに企業の、ね、方もね、うん、お付き合い長いです
よ ね、 長いですよね、
そういう方の方が安心感ありますもんね、はい、
そうですね、は
い、
うん、ちょっとあの担当としてあのお客様と接していくことになりますので、長い年月、
うん、基本もずっと同じ方と、
そうですね、じゃあ作るとそうなっていきますね、
うーん、
専門知識もいる仕事ですが、はい、エグサさんのように若手社員の方に、の活躍について感じることなんてありますか。
そうですね、あの割と早い3年4年目ぐらいから直接自分が設計したものをお客様に納める機会も出てくるので、うん、すごくあの難易度の高い仕事にチャレンジできるとは思ってますけれども、うん、あのやっぱこう学習意欲が高いっていうか、最近の子は、うん、あの頑張りますよね。ただ少しちょっと怒られ慣れてないところがあるから、怒られた時フォローしてあげないといけないよなっていうのは感じます。
なるほどね、
ちょっと僕たちも耳が痛い話ですけどね、確かに怒られるの嫌ですよね、エグサさんね。
そうですね、結構フォローしてもらってますだから、
はあ、
そうですか、
怒られた時はバチで殴り返したり
むちゃくちゃ悪い方に生きてられる和太鼓そんなしないですよね、ちゃんと
しないですね。
何で迷うんですか。しないで
しょ。
言ってください。
ただの傷害事件です
よ、はい、しないです、しないです、はい、
丸尾さんも、ぜひ就活生の皆さんにメッセージを最後にいただけますか、
はい、あのぜひ就職活動を通して、自分の得意なことを活かせる会社を見つけてもらって、うん、そこで活躍してもらいたいなと思います、うん、でまあ、なかなか思い通りにならないこともあるかもしれませんけど、うん、まあ、その就職活動を通して、まあ、成長していってもらえたらなというふうには思っております、うん、
なるほど、
はい、
就職活動も成長の場というね、
うん、
いう言葉ですね、
はい、
うん、
就活レディーゴーパート2、このコーナーでは株式会社広地区技術部のエグサ玲子さん、そして総務部丸尾孝之さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。